皆さんおはようございます。私は東京ホライズンチャペルの塩崎大地と申します。今朝はヘブル人への手紙第12章よりイエスのことを考えよというテーマでメッセージをさせていただきます。
ヘブル人への手紙12章1節から4節。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。
ヘブル人への手紙の記者はイエスから目を離さないようにと命じ、またイエスのことを考えなさいと命じています。聖書は今日私たちにイエスから目を離さないように、そしてイエスのことを考えるようにと命じているのです。当時の信仰者は霊的にも肉体的にも元気を失い疲れ果ててしまっていた様子が伺えます。その当時教会には多くの迫害があり、また主が再臨されることが約束しているにもかかわらず、なかなか再臨が起こらないため、あるクリスチャンはつまずき、またあるクリスチャンはその改宗から離れて行き、互いに励まし合うこと、互いに御言葉を進め合うこと、互いに希望を告白し合うこと、御言葉の学びをし合うことをやめていった。その結果としてクリスチャンが弱くなり、疲れやすくなり、元気がなくなり、力がなくなり、気力もなくなってしまったということなのであります。これは今日の教会でも当てはまることなのではないでしょうか。現代日本では忙しい、あるいは疲れたという言葉が合言葉になるほどであります。最近どうですかと聞かれた時に、ちょっと疲れています。最近どうですかと言われた時に、忙しいんですと口にしてはいないでしょうか。それは教会の中でも使われる言葉であり、結果としてクリスチャンの間に弱いものが起こる、そしてクリスチャンが疲れやすくなる、力がなくなる、気力がなくなる、そのような傾向にあるのかとそう思います。しかしイエスキリストにある皆さん、私たちは疲れたという言葉、そして忙しいという言葉を挨拶言葉にするのはやめましょう。はじめに言葉があった、使徒ヨハネは言いましたけれども、すべてのものはこの言葉によってできたわけですから、私たちが疲れたといえば、それが私たちの現実になってしまいます。私たち人間は見えるものにとらわれてしまう傾向にあります。テレビやインターネットを通して私たちは様々なニュース、そしてそこから情報を得るわけですけれども、そこに描かれる政治的な問題、あるいは経済的な問題、治安の問題、そこから来る人間が予想する未来の図というものを見るわけですけれども、そしてそこには家族の健康の問題もあります、子供の問題もあります、両親の問題もある、人々の噂もある、評判もある、そのように見えるもの、聞こえるもの、触れるものによって私たちが右往左往し左右させられ、その結果あっちにこっちに右往左往することにより、それで悩み疲れ、ついには気力もなくなってしまう、元気を失ってしまうわけであります。聖書が進めるのは、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないように、 英語ではフィックスという言葉が使われておりますが、釘付けにするようにということですね。イエスに目を釘付けにしなさい。そしてこのイエスのことを考えなさい。このお方は神の見姿であられた方なのに、そのあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間としてこの地上に来てくださった。そしてイエス・キリストはご自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。それゆえ神はこのキリストを高く上げ、そしてすべての名に勝る名をお与えになったと記されております。このイエスは十字架において贖いを完成させ、私たち一人一人を贖い神の子供としてくださいました。そして私に聖霊を与え、主は私と今日共におられ、このお方が私を助けてくださり、私を励ましてくださり、私を導いてくださり、私を生かしてくださる。そしてこのお方が復活されたように、私たちもやがて復活することができる新しい体によみがえらせていただく。イエスのことを考えると、私たちは希望でいっぱいになります。イエス様はおっしゃいました。神の国を第一にしなさい。もうそれで十分ですよ。私たちは疲れていないで、イエスのことを考えましょう。そして元気を失った時に、イエスのことを考え、そこに思いを潜めましょう。イエスに目を向けましょう。今日だけではなくして、明日も、いつまでもこのイエスに目を向け続けましょう。そして霊も体も強くされ、元気にされ、信仰生活を送ってまいりましょう。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。